沼プラス。
2月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今週もよろしくお願いします。さて、今日は社会福祉課からお二人の職員の方をお越しいただきました。社会福祉課のお仕事について教えていただきます。それでは早速自己紹介からお願いします。
はい、こんにちは。社会福祉課生活保護係の朝原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一方です。
同じく社会福祉課生活支援係の川村と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お二人男性です。お話伺っていきます。まず朝原さんに伺ってまいりましょう。勤続年数と今の職場の年数、それから担当業務などを教えてください。
はい、私の勤続年数は5年目で社会福祉課は1年目です。市役所に入庁して道路建設課に3年、地域自治課に1年所属して、今年度から社会福祉課に所属しています。社会福祉課では生活保護に関する業務に携わっています。
はい、お隣川村さんいかがでしょう。
はい、勤続年数は6年目で市立図書館に3年所属し、社会福祉課は3年目になります。社会福祉課では生活支援係として課の所務や生活困窮者自立支援制度に基づき、経済的に困窮した方への支援事業などに携わっています。
はい、それぞれお仕事をされていらっしゃいますが、その具体的なお仕事についてここから伺っていきたいと思います。社会福祉課、業務内容どのようなものなんでしょうか。神村さん。
はい、社会福祉課は福祉企画室と生活保護係、生活支援係で構成されています。
はい、
福祉企画室では赤十字事業、戦没者、遺族の援護事業や民生委員、保護司会、赤十字奉仕団、遺族会など各種団体の活動を支援し、幅広い社会援護活動に取り組んでいます。生活保護係では生活保護に関する業務を行っています。生活に困っている人にその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活保障や自立の支援を行っています。生活支援係では主に生活困窮者支援のための業務を行っております。生活保護を受けていない方で生活に困窮し、生活を維持することができない恐れのある方への支援を行っているほか、女性相談の業務なども行っております。
はい、結構幅広くお仕事をされていらっしゃるということですね。では朝原さんの生活保護係の仕事について伺っていきたいと思います。生活保護係では生活保護に関する業務を行っているとのことなんですが、この生活保護、何かと話題になることが多いですよね。この制度や具体的な仕事内容について朝原さん教えてください。
はい、私たちは生活するために働いて収入を得て自立した生活を送っていますが、不慮の事故、病気、災害など様々な事情で就労収入がなくなったり、社会保険のサービスを受けられなくなるなど、生活を維持できなくなることがあるかもしれません。そんな時の最後の支えとなるのが生活保護です。生活保護法は憲法第25条に定める生存権を実現するための法として制定され、現在も社会保障制度の根幹を支えている制度です。憲法第25条のすべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという文言は、近年生活保護を題材にした漫画やドラマでよく取り上げられており、ご存知の方も多いかと思います。私たちはこの生活保護法にのっとり、生活に困窮している方に生活保護費の支給や様々な支援をすることで最低生活の保障、自立の助長を行っています。
今お話が出ました生活保護法ですが、これ具体的にどのような法律なんでしょうか。
はい、生活保護法には4原理、4原則があります。原理では、生活保護は 国の直接の責任において行われること、無差別平等に受けることができること、保障される生活水準は健康で文化的な最低限度の生活が送れる水準であること、生活保護はまず自身の資産や能力を活用し、その上で足りない部分を補うものであることが示されています。原則では生活保護は基本的に申請者自身の意思による申請であることや、生活保護は世帯単位で受けることと保障すべき基準や考え方が示されています。
はい、では業務内容ですけれども、これどのようなものがあるんでしょうか。
はい、生活保護の実務を担当する職員には査察指導員、面接員、事務職員、地区担当員と様々な職務がありますが、今日は私の仕事である地区担当員についてお話しさせていただきます。地区担当員はケースワーカーとも呼ばれる現業を行う職員のことです。査察指導員監督のもと、生活保護の決定実施のため調査や決定手続き、生活保護を受けている方への指導、指示、助言等を行っています。具体的には生活保護受給世帯に支給する保護費の計算、定期的な訪問調査、ケース記録の作成、自立に向けた援助方針の策定などがあります。まず支給額の計算について、生活保護費は毎月一定額を支給するわけではなく、自身の収入で補えない部分を支援するものですので、世帯の収入状況によっては毎月支給金額が変動することがあります。そのため各世帯の収入状況等を把握するため必要な調査を行い、必要に応じて支給額の計算をすることで毎月正しい額の生活保護費の支給ができるよう努めています。訪問調査はケースワーカーが担当する世帯に訪問し、世帯状況等を聞き取り、その世帯に合った支援を行っています。援助方針は世帯によって様々ですので、直接会ってお互いのコミュニケーションを取りながら援助方針を決めていくことが訪問調査の役割です。私が担当する地区は市役所から比較的近い地域ですので、自転車で世帯訪問を行い、1日でだいたい10世帯ほどの方からお話を伺うようにしています。生活保護というと生活保護費を支給するイメージが強いと思いますが、実際には保護費の支給によって最低限度の生活保障をするだけでなく、自立に向けた支援も同時に行っています。
浅原さん、これ毎日訪問するってわけではないんですね。
そうですね、はい、
決めたところに順番で行くというのは、
はい、計画的に、
計画的にということです、はい、これケースワーカーの業務、大変なことってのありますか。
はい、ケースワーカーは1人当たり平均80世帯を担当しているので、ケースワーカーになりたての頃は自分が担当する方の名前を覚えることが大変でした、定期訪問を繰り返し、実際にお宅でお話をする機会が増えると自然と覚えることができ、自分の担当する地区の地理にもだいぶ詳しくなりました。ケースワーカーは生活保護を受ける方にとって一番身近な存在であり、その方の人生に大きく関わる仕事で責任も大きいですが、その分やりがいや達成感も大きい業務だと感じています。
なるほど。では次にですね、沼津市の生活保護の状況について伺っていきます。沼津市内には生活保護を受けている方、今どれくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、平成30年度末で2201世帯になります、割合で言いますと人口100人に1人が生活保護を受給しています。はい、沼津市の保護を受けている人の割合は全国平均をやや下回っています。平成20年頃からリーマンショックの影響などもあり、生活保護の 受給者が大きく増加しましたが、平成26年頃からは横ばいとなっています。また日本全体で少子高齢化が進んでいる影響から、生活保護の受給世帯も高齢化が進んでおり、沼津市の生活保護受給世帯の約6割が65歳以上の高齢者世帯となっております。
はい、では年間どれくらいの生活保護の相談があるんでしょうか。
はい、昨年度中に新しく生活保護を開始した件数は286件、廃止した件数は290件です。新しく生活保護を受ける方もあれば、生活保護を受けなくなる方もいらっしゃいます。
はい、ちょうど同じくらいの数字というわけですが、まあ、その生活保護を受けなくなる方もいるようですけれども、生活保護を頼らずに生活できる支援や取り組みというのは何かあるんでしょうか。
はい、生活保護を受給している方のうち、仕事ができる方についてはハローワークなどの就職活動を支援しています。就労意欲が低下している方や、生活習慣、マナー、身だしなみ、コミュニケーションに課題があるなど、就労に向けた準備が整っていない方に対しては、必要な研修や就職活動の応募書類作成から面接まで、一貫した対策、支援など基礎的能力を磨き直し、就労に向けた準備を行っています。
はい、まあ、これ生活保護を受けていなくてもですね、経済的に困った段階で、まあ、そういった支援があるといいですよね。
はい、そうですね。この支援事業は就労準備支援事業といいますが、生活保護を受けていない方も支援を受けることができます。相談窓口は沼津市日の出町にある沼津市自立相談支援センターになりますので、今お悩みの方がいれば一人で悩まずご相談いただければと思います。またこの事業以外にも生活に困窮した方への支援事業があり、生活支援係で行っています。
はい、ということですので、皆さんぜひ一度ね、相談していただければと思います。生活保護係のお仕事について、朝原さんに伺いました。さあ、では続いて、今度はお隣の河村さんに伺っていきます。今度は、生活支援係の業務についてです。河村さん、詳しく教えてください。
はい。生活支援係では、社会福祉課全体の職務や、生活保護の経理に関する業務のほか、生活困窮者自立支援制度に基づき、自立相談支援事業、住居確保給付金事業、就労準備支援事業、一時生活支援事業などによる支援を行っています。
結構たくさんの事業があるんですよね。まあ、それぞれどのような事業なのか気になりますので教えてください。
はい、まず自立相談支援事業は、沼津市自立相談支援センターという相談窓口を設置し、生活に困りごとや不安を抱えている方のご相談をお受けしています。支援員がどのような支援が必要かを相談者の方と一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。住居確保給付金事業は、離職などにより住居を失った方、または失う恐れがある方に対して就労に向けた活動をすることを条件に、一定期間家賃相当額を支給する事業です。生活の土台となる住居を整えた上で就職に向け支援を行います。就労準備支援事業は、社会との関わりに不安がある、他人とのコミュニケーションがうまく取れないなど、直ちに就労が困難な方への支援事業で、プログラムに沿って一般就労に向け基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。一時生活支援事業は、住居を持たない方、ネットカフェなど不安定な住居形態にある方に一定期間宿泊所や衣食を提供する事業です。また退所後の生活に向けた就労支援なども行っています。なお、住居確保給付金は、一定の資産収入などに関する要件を満たしている方が対象となります。
はい、たくさんの支援があるということなんですが、中でもですね、自立相談支援事業、これは生活の困りごと全般に乗ってくれるということなんですけれども、どのような方が利用できるんでしょうか。
はい、 沼津市にお住まいの方で経済的にお困りの方ならどなたでも無料で相談ができます。相談できる内容としては、例えば借金が払えずどうしていいかわからない、病気になって生活が維持できない、家賃が払えず住む家がなくなりそうなど、幅広い相談をお受けしております。また、仕事関係のご相談もお受けしており、仕事がなかなか見つからない方や、しばらく仕事から離れていたので不安がある、仕事探しや就職方法がわからないなどについてもご相談いただけます。
はい。では、その相談の流れについて教えてください。
はい。まず、相談窓口となる沼津市自立相談支援センターにお困りの内容をお聞かせください。お電話の場合は、電話番号 0120-86-1620。直接来所いただける場合は、沼津市日の出町 1-15、サンウェル沼津2階、沼津市自立相談支援センター窓口までお越しください。こちらのセンターは、市役所とは別の建物になりますのでご注意ください。ご相談内容を伺った後、お困りの内容を支援員が一緒に整理しながら解決に向けた目標を立て、必要に応じて解決に向けた支援プランを作成します。そして、支援員はプランに沿って一緒に問題解決に取り組み、生活の安定や自立を相談者の方と一緒に目指していきます。
はい。解決方法を一緒に考えてくれるだけではなくって、支援員さんが一緒に取り組んでくれるということですね。
はい。自立相談支援センターでの支援が難しい場合には、その方の問題解決に適した制度や専門機関を紹介することもできますので、お気軽にご相談いただければと思います。
ちなみに河村さん、これ年間どれくらいの相談があるんでしょう？
はい。昨年度は580件の相談があり、そのうち152件は支援員がどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行いました。また152件のうち就労を目標としたものが107件あり、そのうち54件が就労して自立に向かうことができました。
はい。働いて自立できた方々が多くて安心という感じもしますけれども、働いて自立できなかった方たちというのは、これどうなるんでしょうか？
はい。働くことのできない怪我や障害を持っていることが分かった場合は、関係する専門の部署で障害者手帳の申請や利用できる福祉サービスを探すこともありますし、生活保護を申請することもあります。そのため就職という結果を急がず、長期的な支援をすることもあります。
なるほど、よく分かりました。では最後にもう一度相談窓口について確認をさせてください。
はい。相談窓口の沼津市自立相談支援センターでは、失業・廃業により次の仕事が見つからない方、借金や家計のやりくりに困っている方、周りに頼れる人がいなく、どこに相談したらいいのかわからないなど、生活に関するお悩みをお持ちの方の相談をお受けしております。ご相談方法は、相談センターへ直接来所していただくほか、来所が難しい場合は、お電話やお手紙などでもお受けできますので、お困りの内容についてお聞かせください。電話番号は 0120-86-1620。 来所相談、お手紙でのご相談は、郵便番号 410-0032、 沼津市日の出町 1-15、 サンウェル沼津2階、自立相談支援センターまでお願いいたします。窓口の受付時間は月曜から土曜午前9時から午後5時45分まで、祝祭日、サンウェル沼津休館日の第3月曜などはお休みとなりますのでご了承ください。相談は無料で、お受けしたご相談に対して個人情報などの秘密は厳守しますので、お困りごとがあれば一人で悩まずご相談いただければと思います。
はい。ということで、我々の生活にとても関わる重要なお話をね、していただいたかと思います。今日は社会福祉課からお二人の職員さん、朝原さん、川村さん、それぞれ生活保護係、そして生活支援係のお仕事などについて詳しくお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。 ありがとうございました。